主は皆さんと共に。マタイによる福音。人々がパンを食べて満腹した後、イエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいイエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。主の御言葉まあ今日の福音書の話は、まあイエス様の一つの奇跡物語ですけど、まあ非常に不思議なお話でもあると思います。まあガリラヤ湖の上をまあ弟子たちが船でこの渡ろうとしたんですけれども、まあガリラヤ湖はまあ突然ヘルモン山から風が吹いて、この嵐のようになることはたびたびあるので、まあそしてこの進むことができなかったということですね。やはり自然の力は、まあ、突然やはり私たちにさまざまな困難をもたらすということは、まあ、あると思います先週は教会学校のキャンプに行ってたんですけど、20年ぶりですね、テントで寝る、本当のテントで寝てですね、でしかもちょうど台風がちょっとそれてくれたからよかったですけども、風とかしかも雨がですね、パラパラパラパラ、やっぱりテントで寝ててもですね、もう風の音がゴーゴー聞こえて、で雨がパラパラ降ってくる音とかすると、やっぱりなかなかこうなんていうんですかね、自然の中に自分が身を置くとやっぱり心細い気持ちが、してくるのも確かですね。しかも電気もつかないですし、山の方ですから寝る時は暑くて暑くてですけども、明け方ぐらいも寒くて寒くて、もう気候が急に下がってですね、もう毛布をかぶらないと、寒くなるぐらいなような、感じに、気温の変化も、すごくあるわけですよね。私たちは日頃は快適な家の中に住んでるからいろんな影響を受けないですけど、でもこのボートに乗っていたこの弟子たちも、もろその自然のこの影響を受けてこの振り回されてしまうということ、それは実際のところ私たちの人生の現実というか、何かあれば私たちのこう生活というのは一挙にこう乱れてですね、不安とか恐れにとらわれてしまうということは、よくあることではないかというふうに思います。でもこのイエス様の力がまた特別にすごいんですよね。このガリラヤ湖に私何回か行ったことありますが、とてもこの上を歩いたとは思えないですけれどもねとにかく真夜中で、明け方でちょっと火が出てたか出てなかったぐらいで、しかも嵐の中の水の上を歩いていくっていうのは、イエス様の特別なこうやっぱりパワーというんですかね、やっぱ神様の力を、神様そのものですから、神の力をいただいて、自然の力を超えるですね、創造主の力で、そういうことも、できたんであろうと思います。 まあ、なんとなくイエス様の奇跡の中で、まあ、一番信じられないというか、まあ、信じにくいものではあると思いますが、まあ、でもやはり私たちは結局何を信じるかってことなんですね。ペトロはイエス様にこう導かれて、ペトロも湖の上をとにかく歩いてるわけですが、でも途中で波を見て怖くなって沈みかけてしまった。でイエス様に、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと、信仰の薄さをこう何て言うんですかね、こう責められるというか、結局私たちが生きていく上で信仰を持って歩んでいくかどうかということですよね。で信仰を持って歩んでいくとしたら、何を私たちは本当のところを信じているのかということを、まあ、問わなきゃならない。結局この波が来るとか嵐が来るとか、まあ最近ではちょっと前よく言われたフェイクニュースとかですね、あるいはまあなんとかなんとかの陰謀論とか、まあそういうことをまあ信じることもできるでしょう。でも陰謀論によると、この波がガッと来るのはなんかアメリカ軍の何かあの陰謀とか、中国軍の陰謀とか、それでこんなに波が来てるとか、ワクチンがどうのこうのとかね、あのコロナが流行る流行らないとか、もう全部その陰謀論が後ろにあってどうのこうので、陰謀論の一つはもう世界征服を狙っているイエズス会が実はやってるんだとか、まあ、まあそういういろんな、でも波がどうやって来るか、そんなそれを誰が陰謀としてやってるか、まあ、それが分かったから、じゃあ何がなるかって別に何にもないわけですよね。私たちが信じるものは何かって言ったら、やっぱり実際は神様の偉大な力、神様の救いの力を私たちが信じているかどうかでしょう。現実にさまざまな苦しみが来ることはまあ当たり前のことですけれども、でも現実がどうであれ、私たちは神の救いを信じているかどうか、神様の偉大な力、神の愛を信じて歩むかどうかということをイエス様は問うているわけですよね。というのをイエス様は、それはもう力強い救い主であって、その私たちの人知を超える恵みを与えてくださる、そのイエス様を信じて歩むならば、私たちがいくらこう波に悩まされたり、いろんなですね、日頃の日常のさまざまな苦しみがあったとしても、私たちが信じるのは別にその苦しみや悲しみを信じるわけじゃない、あるいは現実を信じるわけじゃないわけですよね。信じるものは神様の力と救いと恵みを信じるか、でその神様を信じるからこそ、私たちの心に平安と愛と喜びが与えられて、その恵みの中を歩んでいくことが、まあ、できるということですよね。そこに奇跡があるというか、そこに神様の恵みが本当に働く世界が私たちの中に、まあ、広がってくるということだというふうに思います。まあ、最近知り合いのシスターから聞いた話ですけれども、おばあちゃんのシスターが、まあ、今シスターっておばあちゃんが多いんだけど、まあ、シムさんって言ったらおじいちゃんが多いですけど、まあ、一人 のシスターのおばあちゃん、まあ、認知症になっちゃって、で認知症になって、まあ、いろんなことができなくなるわけですけど、そのシスターは、まあ、いろんなことがわからないんですけど、結局最終的にはもうありがとうっていうことと嬉しいわっていうことしか言わなくなった。いつもニコニコしてるんですよ。他のものが全部なくなっちゃったんだけど、いつもニコニコしてありがとうとかって言ってですね、で何かあれだったら嬉しいわとかって言ってくる、その2つの言葉しかも話せなくなっちゃったんですね。でそうするとどうなったかって言ったらですね、その老人の家で、まあそのなんか揉め事があってもごちゃごちゃでこう喧嘩したりとか、こう雰囲気が悪い、そしてそのシスターはその雰囲気の悪い部屋にわざわざ移動させられるんですよね。でみんながごちゃごちゃ文句とかガーガー言ってるのに、そのシスターがニコニコしてありがとうとか嬉しいわとかで、それしか言わないそしたらもうみんなだんだんだんだん平和になってきて今までの喧嘩とかイライラがなくなっちゃって、その部屋全体がもう平和になってですね、ありがとう嬉しいわってでそれで平和になったら、またそのシスター次の部屋に移されてもうみんながしょぼーんってしたり、なんかがっかりしてたり、こうなんかこう喧嘩したり、もうイライラしたりこうしてる部屋にまた連れて行かれて、その部屋でも同じありがとうとかって 嬉しいわとかって言ってる。それでもだんだんだんだん平和になってきて、もうそこにいる人たちがみんなですね、このニコニコにみんなニコニコニコっていう感じになるっていうですね。でもそのシスターは結局何を信じてるかって言ったら、神の恵みを信じてる、それだけが残ったわけですよね。他のものが何もなくなって、神の恵みだけを信じる心が残ったから、その2つの言葉で、それで本人も幸せだけど、周りの人もみんなそれでその幸せになるわけですよね。まあ、それこそ、まあ、今日のイエス様の奇跡の一つの現れじゃないかなと思いますね。私たちは結局、まあ、なんかかんかでイライラしたりして、ガーガー文句言ったり、ね、なんかムスッとしてみたりとか、こうがっかりしてみたり、まあ、そういう中に振り回されがちですけど、でも私たちが本当に神の救いを信じて、神の恵みと神の愛を信じるならば、その力が自然と広がって、嵐が静まって、平和な恵みの中を、まあ、私たちが歩めるんじゃないかなと思いますね。私たちが本当に神様の恵みとこう愛を信じて、その信じる道を、平和と愛と喜びの道を歩んでいけるようにですね、神様に恵みと力を願いたいと思います。